Sound set. アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2313回、12月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは変わりまして、予想外のことで考えが止まるです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。最近予想外のことで考えが完全に止まってしまったのは、机の角で足の小指を打った時です。あの時はもう完全に頭の中からリセットされたような感じでした。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。先日会社の成績が発表されまして、予想外の残念な結果でと言いたいところですが、まあ私の能力ならそんなもんかなというふうに思いました。今後も会社にはお世話になります。よろしくお願いします。三浦です。
今週はすみれさんはお休みです。愛をありがとうにあった記事です。 Apple Podcast で2022年今年のトップ番組ベスト番組発表、米国では2022 Apple Podcast Award も選出という記事が出ていました。実は先週配信の中で、今年もきっと Apple は iTunes で、今ポッドキャストだけどポッドキャストの中で今年のベスト番組とか発表しますよって私は予測したみたいなこと言ってましたけど、実はあの時点でもう発表になってたっていう手だらくでした。すいませんでした。今週はすみれさんがお休みなんで、春さんと三浦さんに川木道参加いただくんですが、ベスト番組、トップ新番組、最もフォローされた番組、最もシェアされた番組、最もシェアされたエピソードというのがポッドキャストアプリとか立ち上げたら分かるようになってるそうです。春さんは収録前に、そんなんどこにあるんですか、アプリ立ち上げてもないですよってずっと言っててちょっと分かりにくいところにありますね、あれね。
そう、分かりにくいですね。今 Mac のポッドキャストアプリを立ち上げると見つけるというところ、ね、
はい、見つけるいうまずコーナーがあって、見つけるから行くか普通と思うけどね、はい、なんかもっとトップにバナー貼るかなんかあるに違うと思いますけど、そういうのはないんですよね、まだ iPhone 版のポッドキャストアプリの方がその辺は見つけやすかったですよ。
これも見つけるですか、やっぱり。
そう、見つけるやったかな。でもほら、絵が分かりやすい絵じゃないですか、このランキングのなんかアイコンみたいな。なんか
iPhone アプリでは見つけるっていうところをタップすると、あ、 Shows We Loved、 なるほど。見つけるというところをタップすると一番上に、はい、注目のコレクション、エディターのお気に入りや今年のトップ番組をチェックで Shows We Loved。
あ、そうですね、そうそうそうそう、うん。まだ iOS アプリは下にアイコンが4つ並んでて、まあどれか押しゃなんか出るやろうみたいな操作が期待できるんですけど、Mac版の方それもないから、ほんまにとことん見つけるっていうのを考えてここやなって思い定めないと、なかなかそこの下まで入っていこうとは皆さんしないでしょうね。今年人気だった番組として大笑いできる番組とか考えさせられる番組、スポーツ好きのための番組のジャンル別にも紹介されてます、とのことでした。言わずもがないですけど、今年も宇宙は入ってませんので、はい、長いことやってるけど、こういうのに入らないので、まあいいんですけど、相対的に長いことこの iTunes の、まあ今は Apple Podcast ですけど、見てるのでわかるんですけど、ここのところずっと放送局のポッドキャストばっかりですね、その上の方で、これはおすすめみたいなのされるのが。私の環境で見てるからそうなんかもしれないけど、
でも2022年のこのベスト番組ですか、いろいろ見ていてもプロがやってるなっていうのが結構出てますよね、やっぱり。
そうですよね。別にプロの番組が悪いわけではなくて、それは聞いて確かなものが多いと思うけど、音楽のインディーズ的な感じ、その今まで思いもよらなかった番組みたいなのと出会いたい、なんかあるじゃないですか、こういうコンテンツの集まりのとこって。
そうですね、ポッドキャストでなんか元々はそういうところだったような気がしますね。
じゃあ放送局ベースやから音楽聴けるかやったら聴けないでしょやっぱり音楽カットして配信するでしょ
そうですね。
いろんな番組あると思いますが、ここのところ新しい番組チェックの時に、Apple Podcast 以外に Spotify とか Amazon Music のね、Podcast とか、ああいうもので、当番組も配信してるいうこともあるんで、まあ、そこで探すいうことも私はよくするようになりましたね。なんかお二人ともこの中でこれは聞いたわとか、これ知ってるとかいう番組ありますか？
この2022年最もフォローされた番組のトップに出てる英語で雑談ケビンズイングリッシュルームポッドキャストっていうのが、これはもともと YouTube で配信が始まった番組なんですけど、私これ YouTube 好きでチャンネル登録して結構見てますね。この中心になってるケビンさんっていうのが、英語も日本語もネイティブレベルの方で、それで英語っていうのを面白く紹介してるって感じ。英語であるとかアメリカの文化ですね。
同じフォローされた番組中に Study in Native 英会話っていう、これもやはり YouTube にチャンネルをお持ちで、
うん、まあ、
その人気の上でポッドキャストもやられてんのかなと私は思ってるんですけど。
あ、そうですね。おそらく両方とも最初は YouTube で人気が出て、はい、でポッドキャストの方にも配信するようになったんだと思いますね。
そうですね。帰国子女の女性の方がアメリカでは本当はこういう表現ですよと、日本人が考える以上にこういう表現は危ないよとか、これは避けてこういった方がいいよみたいな話をしょっちゅうされてますね。自分も英語ちょっとでもなんか分かるようになりたいな、喋れるようになりたいな思うからこういうの見るんですよ、 YouTube とかで、
はいはい、
結構長いこと見てる、もう4年か5年見てるけど全然進めへんよなと思って、もうそれは頭固いっちゃそうなんですけど、なんでしょうね。まあ、なんか
英語を喋れるように勉強する番組というよりは、その英語の文化に触れる番組、両方ともですね、英語の文化に触れるという、そういう感じですね。
多くの方がやっぱり語学学習したいので、ポッドキャストというものを初めて体験する。で、実はなんか面白いのがあって、もうそんなこと忘れて、ただただ面白い番組をハマって聞いていくというスタイルは結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
英語の勉強っていう、リスニングの勉強という点で言えば、このランキングにも NHK ワールドジャパンですね、イングリッシュニュースのポッドキャスト、はいはい、これは日本のニュースを英語で、
そうですね、
配信してくれてるので、うん、そういう意味ではリスニングの勉強にはなりますね。
なんともテイストがラジオジャパンなんですよね。
あ、そうなんですね。
NHK って日本の情報をいろんな国の言葉で海外向けて電波、
はいはいはい、
海外放送として出してるんですね。で、もちろん日本にいても聞けるから、はい、うん、私は中学の時に VOA 聞いたらええとかみんな言われたけど、いや、ラジオジャパンが一番綺麗に聞けるやん、ノイズ少ないしって言って、よう聞いてたことはありましたけど。
NHK のイングリッシュニュースを、ポッドキャストのアプリで 1.25 倍で聞いて練習してます。
ビエラさんもタイにお仕事よく行くお話前されてましたから、コロナで今あんまり行ってないとおっしゃってましたけど。
はいはいはい。
でも行った以上は、タイ語は無理でも英語なりなんなりで、お仕事しないといけないわけで。
そうですね。ほぼジェスチャーですね。
そんなんでいけるんですか？
そんなんでいけるんですよね。私だけじゃないんでね、スタッフは。もう一人いるので。
もう全部、その人に頼りきりですか、ほんなら。
服装よ。深い話はもうその人にお任せして、雰囲気作りは私にお任せ。
この NHK のイングリッシュニュースのポッドキャストの欠点があって、
はい、
NHK ワールドってもともとテレビのニュースなんですよね。
そうですね。
テレビのニュースの音声だけをポッドキャストで流してるんですよ。
ああ、そっか。うん、じゃあ分からないところも多々あるわけですね。
多々ではないんですけど、テレビの NHK のニュースも基本的に映像を見ずに分かるようにしてくれてるんですけど、
はいはいはい、
時々音楽しか流れてないのが何秒か続くとか、で実際それテレビの方では映像で世界の天気予報が流れてたりするんですけど、
あ、
そこはまあ欠点ですかね。
まあ、あの RFI っていうラジオフランスインターナショナルのポッドキャストはね、聞いて、はい、フランス語のを聞くんですけど、
あ、
まあ開いないななんか、VOA みたいなないかなって、その VOA ってわかりますよ、ボイスオブアメリカ、
はいはい、
アメリカの政策として世界中にアメリカの英語をこうみんなに分かってもらおうという、うん、VOA 日本語版じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、韓国中国とか、まあアラビアの方面とか VOA のアプリであるのに日本語ないんですよ。
うーん、
それは何、お前らは苦労して勉強しろみたいな感じなんか私は今回驚いたのは、このアップルの2022年に最もフォローされた番組という中に、ラジオ関西のマユリカのうなげロリンという 番組がありまして。
なんだそりゃ。
これお笑い芸人さんですね。
うーん、
幼馴染コンビのマユリカのポッドキャスト。主に家族の話をお届けしていますということで、ごっつい内輪話やってるんで。しかも毎週土曜日23時って今ちょうど収録この時間中やね。
うーん、なるほど。
ちょうどラジオ関西さんがやってる番組。まあまあ、そういうプライベートないろいろ話でね、面白いとは思うんですけど。なんか、そういう、どっちかというと関西ローカル局に当たる放送局の番組が、こう、ポッドキャスト上がってくるってのはちょっと嬉しい感じもしましたね。そんなわけで、ポッドキャスト、今年もアワードみたいなのが、あ、アメリカのアワードの話触れてないでごめんなさい。日本のページはアワードないんやけど、アメリカのアップルのページのポッドキャストのとこ見に行ったら、この記事でも紹介されてる、ポッドキャストアワードっていうのも発表されてるんですよ。それはすごいんですよ。すごいんですって
言
って。
すごいんです
よ。すいません。リンク先見に行くと、なんかめっちゃゴージャスな感じのが出てくるんですけど、日本はそれやらなかったいうだけですね。なんでしょうね、アメリカのこのポッドキャスト人気ってなんでこんなにすごいんでしょうね。国民性、
山村さんおっしゃってたのは、そのまあ長距離トラックってい
う、ああそうそう、そういうのは
速度が広いので、
うん、あるけど、そういうこと
がよく聞く、ラジオを聞くこう文化がもしかしたらあるのかもしれない。
それにしたってって思うんですけど、うん、
でもアメリカのこのポッドキャストアワード、
はい、
この受賞した番組にはこのアルミ製の盾ですか、はい、なんかもらえるみたい
な。もらえるんですよね。うん、はい、ね、うん、この番組もなんかで賞欲しいな。言ってもしゃあないけど、頑張りますけど。で、アップスターの話をここからしたいと思います。新ネットジャパンにあった記事です。アップル、アップストアの価格改定を大幅改定、50円から160万円まで可能にという記事が出ていました。すごいですね。これによりサブスクリプションやアプリの価格をアメリカでは29セントから1万ドル、日本円に言いまして50円から160万円まで数百種類もの金額が選択できるようになりましたということで。ただし1万ドルなど高い価格を設定する場合はアップルの事前承認が必要だということでした。
そうですね。
160万円でもやっぱり最大手数料は 30%、
うん、
160万円の 30% ですよ。めっちゃ儲かるじゃないですか。
まあまあそうですね。
48万円。
48万円。
うわ、ね、
1本売れて48万円。
ねえ。
どんなアプリなんでしょうね。
ねえ、なんでしょうね。昔、アップストアが始まった時に、うん、無駄なめちゃめちゃ高いアプリっていうのが登場して、ちょっとみんな批判食らって、でも本当に買った人がいたりしてね、はい、それ。
ああ、なるほど。
なんか40万とか100万とか、そんな値段やったと思いますけど。
はいはいはい。
それ以降は、アップルもそういうのはあんまりしちゃダメみたいになってたんですけど。
はい。
もう今また160万円までだったらいいですか。
うん。
ドル建てで言うとこれは1万ドルやんね。
うん。
新しい価格体系では700種類の新たな価格帯が追加される。これまでは200種類。
うん。
まあそれは上が伸びたからでしょうね。
まあそれもあります。細かい価格設定ができるようになったんですよね。
ああ。
で、確か開発者が自由に、例えば国別に価格を変えたりとか、
はい。はいはい。
為替による価格改定の影響を受けないようにするとか、はい。いうのもできるようですね。
今単純に160万円から50円引いて、で、それを700で割ったら、一つの区切りが2286円ぐらいになるんですよ。でもそんなん絶対 おかしいよね。700均等で割ってしまったら、50円の次いきなり2285円、じゃあ2335円っていう値段だったしまうけど、それは多分ないと思うので、多分50円、60円、70円とかそういう細かいのから始まって上行ったら1000円、2000円とかそんな風に切り替えていくんかなと思うんですけど。
ですかね。
新しい価格設定は自動更新サブスクを使用しているアプリにはアメリカ時間で12月6日から、その他のアプリやアプリ内課金には来年の春から提供開始すると言ってるそうです。
これで開発者の方は価格設定の自由度が大幅に上がるので、
ですね、
今一番問題にされているのは 30% の手数料が妥当かどうかっていうところは少し緩和されましたけど、基本的にアプリ内課金でないとダメというのをどれだけ解放するかしないかっていうところですよ。
アップルも一番ここが取れるところなんで、あんまりここ妥協したくないっていうのは、
うね、
これ一回妥協したら次戻されへんからでしょ
う
ね。
そうですよね。そうですよね。
だからやっぱり死守したいとこではあるんでしょうけどね。たくさん売れたアプリは、ちょっとお金バックしてあげるとか、そういう制度設け作ってあげるとかしないですかね。来年はとんでもない値段のアプリも出てくる可能性もあるということですね。 で、USB-C のお話、年末になってもまだありますね。ギガ人にあった記事でご紹介します。iPhone の USB-C 搭載が2024年12月28日までに行われる可能性が濃厚に、という記事がありました。もう USB-C ファンの方にとっては、そら見ろ iPhone はもう USB-C だよ。そしたら俺も新しい iPhone 買ってあげてもいいよ、みたいなことをおっしゃる人もいるかもしれませんが、ライトニング等は負けないぞ。まだ言うかと思いますけど。もう EU の方でスマートフォンなどのデバイスに USB Type-C での充電に対応することを義務付ける法案というのが今年の10月に可決されてました。スマホの場合は2024年12月28日ですけども、ノート PC なんかはもうちょっと後で2026年春までには搭載するようにということになってるみたいですね。
2026年4月28日ですね。
あ、もうそれも日切られてるんですね。
はい、はい、書いてます。
はい、28日やったらゴールデンウィークちょっと近いから、みんなバタバタしてる頃ですよ。
日本は。
でもどっちでもいいけどね。
もう、宿取られんで、もう28日やったらどうするとか、なんかもう。
別にパ
ソコン。お父さん休めてたけど、あかん言うてるとか、なんかいう話を家族でしてる頃ですよな。
まあ、それと一緒にパソコンの話はしないと思うのでね。
2024年ということであれば、今からざっと考えて2年はあるので、その間に、いろいろまた状況は変わったりしないのかなと。
わかりませんけど、2年後の12月までに USB-C の規格どうなってるのかなっていうのはちょっと心配ですけどね。 C 自体なくなることはないとは思うんですけども、うん、
また使用が速度が上がるみたいなんとか何かを対応するとか追加のいろんな盛り込まれる可能性はあると思いますけど、
うんうん、
いやでも正味言っても USB-C にせなあかんのは EU の範囲でしょ。
まあそうですね。
でも iPhone めっちゃ売れてるのはまあアメリカの次に、まあ、日本も相当売れてるわけですやん。
うん、
でそこの分も USB-C にするかって言ったら、アップルとしてはいやそれはせえへんよっていう気がするんですけど、
私は統一するんじゃないかな。コスト的にやっぱりそれが一番いいと思うので、
コストだけ見ればね、
うん、コストだけ見れば、
で、ね、でも Android の方もみんなほとんど今 USB-C じゃないですか。
はいはい。
でこれ私この間思ってたんですけど、 USB-C ばっかりになったら USB-C 勢のその他ガジェットのうちの一つに iPhone はなっちゃうんですよ、
うん、
乗り換えられやすくなっちゃうんですよ。
まあそう、その端子の面ではそうですね、うん、
それ許すかなと、メーカーとしては、
うん、
それはもう Apple として Android と同じ口やからもう Android しとくわみたいな人が出る機会が何パーセントか上がるでしょ。
昭和
なんとか逃れたいんではないかなと。なんか方法をきっと考えてるんちゃうかなって。ライトニング仕様はメモリ多いとか。
いや、それは
めっちゃ嫌だし、差別使い。
それは多分しないです。
しないですかね。
反発の方が強いと思うので。
端子によらず iPhone とか iOS の魅力で引き止めるというふうに頑張っていただきたいと思います。
なんかもう学校のクラブの顧問が卒業式で言うようなこと言ってますね。父兄が見てるからええこと言わないみたいなまとめ方になってますね。
そりゃそうっすよ。
もう一つアップルから発表がありましたのは、ギガ人にあった記事またご紹介しますけども、アップルが iCloud フォトに性的児童虐待の画像がないかをチェックするシステムの実装を破棄という記事がありました。ユーザーが iCloud に保存する写真をスキャンして、性的児童虐待のコンテンツ、これは CSAM というんだそうですけども、これが含まれていないかを検出する計画をアップルが発表していました。これに対して反対の声が多く上がったため、一旦は見合わせる、計画は止めておくっていう話だったんですけども、この度 CSAM 検出システムを導入する計画を破棄しましたと報じていました。これはワイヤードとかマクルマズからの記事で引用されてます。去年の8月にまず導入するって発表してまして、ね、その後一回ちょっと止まってたんですよね。
この話でもすっかり忘れてました。去年の8月やったんですね、
う
ん、
今年は確か夏ぐらいに一回話これ止まってしまってるいうニュースを読んだ覚えあるんですけど、電子フロンティア財団、あるいは人権団体、政治家、アップル従業員などから多くの方から画像発信をチェックするっていう件批判されてきたということで、もちろん自動ポルノの問題でまあすごい解決しなきゃいけない問題だとはわかるんですけど、それにしたって個人の撮ってる画像を全部チェックしていきますっていうのはプライバシー侵害甚だしいっていうところがね、やっぱあったんだと思います。
どこまでチェックするか、どういうふうにチェックしてるかっていうのははっきりしませんけど、こういう IT 企業に個人の写真をチェックされること自体の気持ち悪さっていうのはどうしてもありますよね。
よく心配されるのはご自分のお子さんをお風呂入れてる写真とか、
うん、
ものすごく家族にとっては大事な思い出やと思うんですよ、そういうの写真って。
そうですね。
でもそれを指して児童ポルノっていうふうに摘発ではないけど、うん、まあされたら逆に心外な話ですよね。その何言ってくれてんねんだ、うん、うちの家族にというふうにもなるし、そういうところもあってなかなか実行できなかったんじゃないかなと私は思ったんです。ただまあ、アップルはその後も、私たちは政府、児童養護団体、その他の企業と協力し、若者を保護し、プライバシー権を守り、子供たちと私たち全員にとって、インターネットをより安全な場所にするための支援を続けていきます。と述べていたそうです。もうそうなると、なんかうまい方法ないのかと。画像チェックしなくても、画像一時見なくても、そこに児童ポルノに関係する画像があるかないかを外から判断する方法。そんな夢みたいな方法ないやろと思ってたんですけど、たまたま私 YouTube でワイヤードのチャンネル見てましたら、ゼロ知識証明って何？ 5 段階のレベルで説明っていう動画があって面白そうやな思って見たんですよ、
うん。
数学の偉い先生がゼロ知識証明っていうものを小学生の女の子から大学生、大学院生、それからそういう実際の研究してる人に至るまで5人の方たちにゼロ知識証明の説明をされるっていう内容なんですよ、
うん。
女の子にウォーリーを探せみたいな A4 の紙に1枚書いたのがあって、どこにいるかわからないです。女の子を見つけられへんのですよね、
うん。
で、それを先生は、ここにいるってことを先生は証明してみせる。でもどこにいるかっていうのは君には教えないよって。そんなことできるんですか？できるっていうんですね。黒板ぐらいの大きい板用意して、そこにウォーリーの顔が出てくるぐらいの穴を開けるんですよ。黒板の向こうから先生はその絵を当てていって、先生はどこにウォーリーがいるか知ってるから、ちょうどウォーリーの顔が出るあたりでパッと止めて、で、女の子を黒板の前に呼んで、俺、穴見てごらんって、ここウォーリーと顔あるでしょって。あ、本当やね、あるね。だから、先生はちゃんとあるっていうのはこれ証明できたと。でも、君にはそのどこにいるかを教えてないよっていう。これがゼロ知識証明っていうものですよっていう。まあ、小学校6年の女の子はね、もうそれは素晴らしいですねって感心するんですよ。
はいはい、
うん。で、その後ずっといろんなこうレベル上がっていくんだけど、それ見てて私何か全然分かれんかって、大学院生なんか量子コンピューターの話してて、なんでそんな話になってんやろう、全然理解できへんと私は思いましたけど。で、まあ、ふと思ったのは、さっきの児童ポルノの画像、あるかないかをチェックするっていうシステムも、そういう数学の技術をもっと進めば、中はチェックしないんだけど、そこにあるかどうかは分かる、という技術開発されるかもしれないなと思ったんです。ワイヤードの動画の中で、数学の先生は最後の方でね、まあこういうことが今まさに暗号化資産とかね、NFT とか今ずっとやってるじゃないですか、ああいうもので生かされていくっていう言ってましたけどね。
う
ん、私としてはこの夏以降、春さんがこの番組で NFT の話は全然してないなと思ってるんですけど。
はいはい。もう、
全然もうあれからパッとしないですけど。
いやいや、そういうわけではないですか。私自身が今そっちにこう、力を入れてる余裕が全くなくて、ね。
ああ、そういうこと。
はい、もうベトナムの方の仕事はちょっと今手いっぱいです。
業界自体は NFT 盛り上がりを見せているんですか？それは分かんない。
業界自体は別にそれで下火になったわけではなくて、ちゃんと開発してる人はたくさんいますし、それと暗号資産と組み合わせてですね、はい、どんどんやってる方いっぱいいるんですが、以前のようにバブルの状態ですよね。NFT を出せば儲かるとか、投資すれば儲かるっていうようなブームっていうのは一応過ぎ去ったようには思いますね。これからは本当に必要の段階にどんどん入っていくんじゃないかなというふうには期待はしてますけど。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ディープスターさんからは、ボイスオブワンボタンをボーダフォンに空目したといただいてまして、これは私もいつもそうです。
あ、そうなんですね。
自分で命名したボイスオブワンボタンって書いてあるの、特にこれボーダフォンに似てるなって思ってるんですけど、ワンボタンの声って名前決めたんが2007年で、この時私ほんまにボーダフォン使ってたんですよ、うん、だからボーダフォンって言えばボーダフォンなんですよ。ちなみにボーダフォンのテレビコマーシャルでいつも最後に女の人がボーダフォンって言うんだけど、めっちゃアメリカ英語なんかしてるとそれがベラフォンにしか聞こえないんですよ。ボーダーって言ってないように聞こえて、
うん、そうでしたっけ。
そう、なんかベラフォンって何やろうってずっと思ってたんですけどね。
そんな CM でしたけどね。
通貨持ちながらボーダフォンも買ってたんですよ。ノキアの携帯がどうしても使いたくなって、で結局通貨がなくなるから通貨やめて、でボーダフォン一本で行こうとしたんですよ。それはボーダフォンが後にソフトバンクになって、そのまま iPhone 発売になるんですけど。
そうですね。
伊達直人さんからは、山村さんはラジオで聞いたことあるかな、ドクマムシ三太夫が36年語り続けた聖夜童話が絵本に、 来なくてよかったサンタクロースに込めた思い、介護ポスト7という記事がありまして、ドクメンシサンデルさんの話は、うん、あの YouTube のチャンネルの話を番組でした時に触れましたけど、
う
ん、え、来なくてよかったサンタクロース、めちゃめちゃ嬉しいでタイトルじゃないですか。いろいろこの配信の中では私だけ今まで入れてなかったから知らない人は知らないですけど、この番組参加者にとっては私がクリスマスということで、あといろいろな意見を言ってしまうってことがあってここでは言えないんだけど、クリスマスプレゼントもらえなかった男の子というお話をドクマイセサンデルさんが書かれた絵本になったということなんですね。そうなんですか、サンタクロースですか。12月はもうどうしてもそんな話したくなりますけどそこは中心蔵に頭を切り替えて、はい、逃げようと思います。
中心蔵、
はい、中心蔵ってもう時期過ぎましたよね。打ち入り、打ち入り
あれっていつでしたっけ。
早いんでしたっけ。
旧暦12月14日、
ちょうど今週の配信で会うじゃないですか。
そうですね。
これ多分13日の配信で載ってるから明日ですよ。
はいはいはいはい。
病院に入院したことがあって、その時に暇つぶしに中心蔵ずっと読んでたんですよ。
はい。
ハマりましてね、結構長い話だけど、うん、映画とかドラマで見てるでしょ、中心蔵って。
はい。
ちょっとはしょってるんですよ、その細かいところを。で特に映画とかやったら、打ち入り終わったところで終わってるでしょ、話。
うんうんうん。
最後、キラコウズゲノスケを打ち取って、あの後も話長いんですよ、まだ。その、ワコロシアその後どうなったかとか。
ああ、まあそうですよ。
そうですね。あれでもなんかいろんな日本のサラリーマンに通じる何かっていう要素を持ってるストーリーですよね。
うん、というふうにまあいろいろ脚色いろいろついていってるんですよね、この時代の流れの中で。ついてると思いますけど、
うん、昭和特に映画とかが取り上げた時代にいろいろ色がついてしまって、うん、まあそういうイメージっていうのはやっぱ固まったんやと思うんですけど。
うん、
中心親の時にはギザギザの袖の服着てるでしょ、大使は。
はいはい。
で、あれをそのまま新選組が導入するんですよね。新選組もあのギザギザの袖でしょ。
はいはいはいはい。
あれそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、あの、もう一つ中心蔵がね、関係あるのがね、四ツ谷階段。
え？
関係ないと思うでしょ、はいはい、場所も季節も。これね、関係あるんですよ。中心ぐらい四ツ谷階段で出るんですよ。
外伝として書かれた。
みたいなね。
四ツ谷階段、東海道四ツ谷階段が、カナデフォン中心ぐらいのスピンオフ作品だった。
中心ぐらいだけで結構満持つなという。そんなことしたらあかんねんけど。12月9日でルナさんから、月読みの宮さんからですね。12月8日の配信で角が丸いの話題がありました。古いデスクトップは OS の起動直後に角丸になっていましたよね。それがいつの頃からか直角になり、それを惜しんだ方がそれを復活させるアプリを作っていらっしゃいますね。といただいてまして、システム7の画面は pce.js で検索いただいてまして、Mac の画面が今は、皆さんも今 Mac で画面見ながらお聞きになっている方、お使いの Mac の画面見てください。四隅の角が直角です ね、
そうですね。
私 M1iMac 使ってるんですけど、
うん、
でも昔の Mac はモニター画面のところ端っこは全部丸くなってた。
うん、確かに
言われてみれば、
はいはい、
うん、で今の Mac でもそういう表示になるようにするアプリを公開されてるから
なるほど、
ブラウン管っていう理由もあったかもしれませんよね、うん、角が丸いのは。
ああ、
ディスプレイパーチュアと読むんですかね、これアプリの名前は。番組にリンク貼っときますんで、皆さん気になる方は見てみてください。ね、なかなか気づきませんね、角が丸かどうか。
うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットのオンラインの定例会は12月21日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月15日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。